はい、それではヨハネによる福音書の12章を開いてください。ヨハネによる福音書の12章です。で、私たちの聖書の通読の学びが11章のところまで来たんですけれども、今日と来週にかけて一節ずつですね、これ長いのでちょっとかなり内容が詰まっていますので、2つに分けて一節ずつ見ていきたいと思います。で、今朝は一節から19節までを見ます。まあ、前回復活祭でこのイエス様の復活を見ていきましたけれども、実はよみがえりの希望ということで11章でね、私たちはもうすでにラザロのよみがえりの話を見ていったわけなんですね。で、そこではマルタとマリアがその姉妹であって、そのまあこのあとラザロがいて、そしてラザロが病気になったけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。イエス様は2日間なおも自分のおられるところにとどまってですね、それから旅をしたので、もうラザロはすでに死んでいて4日も経っていたんですね。けれどもイエス様が墓のところに行って、ラザロよ出てきなさいと大声で叫んだら出てきたんです。出てきたんです。それで、多くのユダヤ人がイエス様を信じました。この方こそが救い主だと信じたんですが、何人かが宗教指導者パリサイ派の人たちのところに告げ口して、それでユダヤ人議会サンヘドリンが召集されました。で、大祭司であるカヤパが政治的な理由からイエスを殺すという判断を下しました。それはイエス様に人気が集まって、人々がイエス様のところに行って、要はイエス運動みたいなのが起こってですね、ユダヤ人の間で、それでローマが来てユダヤ国民を弾圧するとですね、この潰していくのではないかと恐れたので、一人が死ぬ犠牲になることの方が賢明であると、その国民全体が死ぬよりも、だからイエスを殺すというですね、政治的な判断を行ったわけなんです。12章はですね、まあ、有名なあのシュロの聖日とも言われるこの日曜日ですね、イエス様がエルサレムに入っていく話に移っていくんですが、実はラザロのよみがえりの興奮がまだ残っているところで、この杉越の祭りが近づき、そしてイエス様がエルサレムに入っていったということになります。では1節と2節を見てください。お読みしますね。さて、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。わかりますか？イエス様の一行はあのラザロのいたベタニアから離れていました。理由はこのエルサレムでそういうことでこのイエスを殺すということが公式の見解となり、公式の決定となったので、この公式にイエス様を捕まえることを行っていたわけなんです。なのでそこから離れてユダの荒野の近くにあるエフライムというところに滞在していたんですけれども、今杉越の祭りが近づいてますから、このヨハネの福音書では祭り、ユダヤ人の祭りがあると、そこに都上りをしているイエス様の姿をずっと見ていきましたが、同じようにして杉越の祭りがあるゆえに、今またこのエルサレムからほど近いですね、このオリーブ山からもちょこっとしたところにあるんですけれども、ベタニアに戻って来られたわけなんです。で、他の福音書では雷病人のシモンの家とあります。今はツァラートって書いてますけども、雷病ですね、ツァラートって言ってもどうですか、皆さん日本語で分かんないですよね。 だから私雷病って言い換えてますけれども、雷病人の死も、まあもちろんその時にはもう雷病人じゃなくてもうイエス様に癒されてるわけです。もっと雷病人行った方がいいかもしれませんが、シモンの家のところに行って、多分友人なんでしょうね。マリアとマルタとラザロが、まあ、そこに、訪れていて、イエス様もそこに、まあ、来たということであります。で、本当にね、この聖書福音書を読むとですね、ほっとするんですね。それぞれの人物にキャラがあります。キャラクターがあります。マルタは給仕をしてるんです。そして、あとでマリアが、この香油を注ぎますけれども、塗りますけれども、マルタは本当に神様に、これイエス様が好きなので、そしてイエス様の関わることだと本当にいろいろと動いていってですね、このいる女性でありますね。で、マリアはそうではなくて、このいつもイエス様の足元にいて、次も足元に出てくる、という、このいつもこう思い巡らして考えてですね、まあ、いるような、タイプでありますが、でラザロもここにいます。ラザロってすごいですよ。ラザロそこで食事を一緒にしてるだけでものすごい証になってるんですね。なんか私たちが証を立てなければいけないとかってこうクリスチャンが聞くと、何かしなければいけないとかですね、思うけれども、変えられたイエス様の命によって変えられたそのものがですね、もう証でビンビン、もう彼が強力なあれですよ。食事をただしてるだけだったんです。でも全ての、人をイエス様は愛してるんですよね。愛しています。私はこういうタイプだから、なんかあの人よりも愛されてないんじゃ、もうね、いつも僕そういう劣等感の、なんか劣等感的な、なんちゅうの、この話を聞くとですね、もうなんか今はできないよね、これ体罰やっちゃいけないから怒りだけ言うな、何言ってんだってイエス様愛してるんだよって、全部を愛してるんですよね。このそのままのキャラで神は愛しておられます。そしてですね、マリアの話に移りますが、3節ですが、一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったと。1リトラってたったの32グラムですけれども、後でイスカリオテのユダが300デナリの価値があると言いましたが、300デナリというのは300日分の労賃です。1デナリが1日の労賃なので、賃金なので、300日分の賃金、ほぼ1年間の賃金なんだということなんですね。相当高価です、ナルド油。まあその1年分の労、ほぼ1年分の労賃ですから、人によっては違うと思うんですけども、いかがでしょう、聖地旅行を何回ができちゃうお金ですよね。それをね、一度に注いだんですよ。命かけたってことですよ、簡単に言うと。イエス様の足元で御言葉を聞いていたこのマリア、今同じ足に、イエス様の足に香油を塗っています。そして髪で足を拭ったとあります。で当時のユダヤ人の女性はこの髪を祝いてですね、まあ、今も超正統派の女性がそういうふうにやったりしてますけれども、それをね、ほどいて人の前で、その人の前っていうのは公にですよ、この家ではやってますけれども、でこれでやらなければこう拭うことはできませんから、これはですね、ちょっと恥ずかしいことなんですよ。まあ今の女性で分かりやすく言うならば、化粧を洗い流して出てきたみたいな感じ、恥ずかしい、そのいつも化粧してる人はとってはそうやって皆の前に出てきて、だから自意識もこの金繰り捨てて これのことを行ったということなんですね。で、これは今の私たちだとあんまりなんかよくピンとこない行為ですね。けれども足元でこういうことをしているのはまさに王の前でひれ伏すっていうことが聖書ではわかるんです。相手があまりにも価値があり尊厳があり、その前に出ていくということは自分の最高のものを差し出すことに他ならないんですね。油と言ったら、香油と言ったらですね、エステル記の2章にですね、ペルシアの王の前に出る乙女たちが全国から集められて、そしてなんと1年間かけて準備したんですけれども、初めの6日間はもつ薬の香油ですよ。で、次の6日間は香料と女のための化粧ですね。それで化粧をしたとありますから、そのナルド油ですね、これが、この王の前に出るときにもう使われているわけなんですね。で、こういう形で彼女はイエス様を拝していたんです。昨日ですね、まあ、ネットで、まあ、知り合いになったネットでつながっているクリスチャンで、涙の出る一言書いておられました。ご自身の教会が明日からオンラインになるということを、まあ、突如聞いたんですね。で、こう言ってました。本当にただただ悔しい。私の人生最大の喜びは、私の許されがたい罪がイエス様の十字架によって許されたということ。それゆえ許しがたかった、許すことが難しかったという意味ですね、人を許せて自由な人生が与えられたこと、教会に行かない礼拝、本当にただ悔しい。そしてネット礼拝で、自分自身が生ぬるい信仰にならないように気をつけたいです。犠牲を払い続けたいというか、献金とか教会のポストに入れていこうと思います。本当に悔しいです。犠牲を払わなかったらどうするんですか。イエス様が私にこれだけのことをしてくださって、そして私は変えられたんですよと。この方にどうやって犠牲捧げないでできるんですか。ネットだったらできるんですよ。それができちゃうんですね。そういう誘惑がありますよ。だから彼はもう教会のポストにお金献金してですね4節ご覧ください。その対照的な人物が出てきます。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであったと。イエス様を裏切ろうとしていたこのイスカリオテのユダはですね、なんと財務係だったんです。イエス様の一行の弟子たちとかですね、その全てのこのお金ですね、それを管理していた財務係だったんですね。で、皆さん、財務係、会計の人というのは、その上司っていうかから信頼されている人だっていうのもすぐこう分かるじゃないですか。でなければ任せないですよね。だからまさかイエス様をユダが裏切るとは、他の近くにいた弟子たちは思いつきもしなかったんです。けれども横領していたんですよ。で、それを誰も気づかれないようにして、イエス様以外はその隠すことができたんですね。で、これが罪のリアリティですね。リアルな罪の姿であって、他の人には本当に霊的というか実直なように本当に見えるけれども、実はその罪を隠し、そして 人を偽り自分を偽るということはできてしまうんですね。だからイスカリオテのユダにとってですね、本当に嫌だったのはマリアのような礼拝の姿を見せつけられたことです。つまり闇の部分が光に照らされたんです、マリアを通して。それで彼が厳しく貧しい人を施すのに使えばよいのにと言っているんですね。彼はこのようにいろいろ計算して、まあ、今の言い方をしたらクリスチャンっぽく動いているわけですけれども、イエスの弟子のように動いているんですが、肝心のイエス様に対するこう捧げ物っていうか礼拝という心っていうのはなかったんですよ。怖い世界ですね。でも現実にあるんですね。私たちが御霊に導かれて歩むときにですね、肉の人、世の人は自分の闇が見えてしまいます。なので、まあ、責め立てたり、また迫害をしたりするわけなんです。7節をご覧ください。イエスは言われた。そのまま、させておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。イエス様はイスカリオテのユダの悪行にもちろん悪行をもちろん知っておられました。最後まで悔い改めることを13章で見ていきますけれども、イエス様は迫っていかれるんですね。でも今ここで優しく悟られました。その優しく悟っている時に悔い改めればよかったのですが、悟している時に悔い改めればよかったのですが、帰って裏切り行為へと出たと。だからヨハネの3章にありますね、この闇が光に照らされると、それ闇を愛して光の方に来ないとありますけれども、それを彼は行ってしまったわけです。でマリアの心をイエス様はご存知でした。高価なナルド油をご自身の足に塗ったというのは葬りの日のためだと。つまり私の死を彼女は知っていて、それで至ってもいられなくなり、こうやって捧げたんだと、すべてのものを捧げたんだと。私もね、神の恵みによってっていうか3月に参加しようと思っていた聖地旅行に参加してと思っていたのは、もう生活のすべてをねある意味で変えるぐらいですね、この用意してあのたった2週間のためにですよ。でもこのマリアはもっとすごい。でもこのイエス様が死なれるということを聞いていたので、その数倍のあれですね、犠牲を今ここで払ったんです。で、他の弟子たちは同じ言葉を聞いていました。私はこの罪人らの手に渡されるという言葉を弟子たちも聞いていたんだけど、理解ができなかったんです。そのままをイエス様言った通りのことをイエス様はおっしゃっていたわけですけれども、なんか分かんないけど謎々のように聞こえてしまったわけです。なんか不思議なこうなんか神学用語っていうか、この空間のようにね、なんかおーみたいな感じで分からなかった。しかしイエス、マリアは足元にいつもいて聞いていた人なんです。つまりね、礼拝なんですよ。礼拝の中で初めてイエス様の心を知ることができるわけなんです。では9節、 すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあったと。まあ、人々がこのシモンの家にイエス様がおられる、またあのラザロがいるということをまあ聞いたんですね。それで大勢のユダヤ人がやってきました。だって死人の中からよみがえらせたこのイエスがいて、この方が来たるべき大預言者だと、このユダヤ人の一部の民衆が盛り上がっていったんですね。でしかも杉越の祭りですよ。でこの群衆がホサナと言って歓迎する人々の一部になっていくわけなんです。最初たちはラザオも殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからであると。先ほど言いましたように、ユダヤ人議会でイエスを殺そうと、そうでなければ人々はイエスについていくようになって、ローマがユダヤ国民を潰すことになると恐れた。政治的な判断でイエス様を殺すことに決めたんですが、止められなかった。ますますイエス様の人気が上がっていってんですね。人々が自分たちの支配の中から離れていってるんです。すると今度はラザロまで殺そうと考えたんです。人は人を支配することは本当はできないんですよ。人が人の心を力で支配するできないですよ。で言い換えれば、人は罪を覆い隠すことはできない。いや、覆い隠そうとすればするほどさらに罪を犯します。あの有名なのがダビデですよね。カインの罪を覆い隠そうとしたので殺人の罪を犯しました。で今度はラザロのことを考えますと、ラザロはイエス様の復活の力を証しする人でありましたが、イエス様を証しする人はイエス様を憎む者たちによって迫害されるということです。その時に自分を憎んでいるのではないんですね。その自分にすごい強こうはいやあのイエス様のように迫害する人っていうのは、迫害された時には自分が嫌なんじゃないんですよね。それ自分がイエス様を体験しているというところが嫌なんです。そして12節、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれらに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られるロバの子に乗ってと。先ほど言いましたように、翌日というのは日曜日ですね。シュロの、この聖日、シュロというのは夏目ヤシの意味ですけども、夏目ヤシの聖なる日という意味で、シュロの聖日と言います。でこの時にイエス様を迎え入れています。杉越の祭りってすごい盛り上がるんですね。今でもそうですね。今のイスラエル人の間でもそうですけれども、杉越の祭りの時に自分たちの救いを彼らは考えるんです。出エジプトですね。エジプトで奴隷状態にされていたところから神が十の災いを下すことによって彼らは、このエジプトの圧政から、この脱出することが、できたわけなんです。でこのことを思い出し、そして、このあれですね、思い出す時にですね、特に新約の時代、この時代の時のユダヤ人は自分たちに圧政で、圧政なんだ、自分たちの上にいるローマですね、 ローマを憎んでいました。なのでこのローマから解放されることを願っていたんです。で実はこの杉越の祭りの時にもうすでにイエス様を担ぎ上げようとしていた時があった、覚えてますか？5000人の給食です。ですね、あの時に5000人って言っても、あの男性の男の人、あの、大人の男の人だけですからもっとたくさんいたでしょう。で満腹になった後でこの方こそが来たるべき預言者だとして王として祭り上げを担ぎ上げようとした時にイエス様は退かれたんですね。非常に危険だと思って。でも今はね受け入れておられる。なぜかって言ったら時が来たからですね。時が来たから、神様の定められた時が来て、でその御言葉の一つがこのゼカリア書、あの恐れるな娘シオン、見よあなたの王が来られるロバの子に乗って、という言葉なんですね。でその前にこの彼らがですね、夏目ヤシの枝を持って迎えに出てきて、ホサナ祝福あれ主の御名によって来られる方に、でこれは詩編の118編に書かれているメシア詩編と呼ばれる、このメシアがエルサレムに来られ、このことを王として迎えるための詩編なんです。ちょっと読んでみますね。25節から27節ですが、ああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか栄えさせてください、祝福あれ主の御名によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する、主こそ神、主は私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで、と。今ね、救ってくださいって書いてありましたけれど、これがホサなんです。救ってください。ちょうど分かります、この王がやってきてですね、この周りの国々を征服した、その後でですね、本当にあの自分たちを救ってくれて、自分たちを虐げている敵が破ってですね、そして凱旋の行列ですよ。その時に、あのホサナって言って、まあ、あの英国イギリスの、ね、女王もね、あのセーブ、なんだっけ、ガッツセーブザクイーンだっけ、神を救いたまえってね、あの女王に、女王をこう称賛する時の称賛する歌になってるんですね。それと同じような感じで、この救ってくださいという言葉があるんですね。枝を持って、この夏目ヤシの、木の枝でね、こうやって今彼らはやっています。で実は夏目ヤシの木を使うのは、枝を使うのは、あの狩猟の祭りの時もそうなんですね。秋の祭りですけれども、でその時は、イスラエルの民が無事に約束の地に入ったということを、この、荒野の旅を守ってくださって約束の地に入ったということを思い起こすための祭りなんですけれども、これがですね、実は神の国に入ったことを表しているんですね。ゼカリア書の14章を見ますと、なんと、この神の国が建てられた後に世界中の国民が、この狩猟の祭りを守るために、このやってくることが書かれているわけなんです。だから今彼らのフィーバーぶりは、なんていうのかな、これ杉越の祭りのこの解放されているって、おーってことになってて、そしてなんとキリストが来て、メシアが来て、そして神の国をこの建てるんだっていうね、このこういう感じで、うわーってこうなってるわけですよ。でもね、これね、結構サブカルチャーっていうか、オタク的っていうか、こうマニアックっていうか、ローマ当局としてはなんか騒いでるなって、こうユダヤ人の中でもなんかちょこっとここら辺でこのグニュグニュグニュって騒いでるね、そういうふうに見えたことでしょう。少数派ですから、当然多くのユダヤ人はそうではなくて、まあ一部ユダヤ人、まあ、ユダヤ人全体の中でどうかっていう感じで見てて、でしかもその中でなんかこうフィーバーしてる者たちがいたわけですよね。まあ、あの日本の教会もね、まあ、ちょっとサブカルチャー的なところありますけれども、なんか、教会ってあるのみたいな存在さえもね、こう意識されてない。なんか俺たちどうなのかなとかね、アメリカの教会羨ましいとかね、韓国の教会、そんなことないですね。当時のイエス様運動は少数派でした。で、先ほど言いましたように勝利の凱旋をしているときには普通は馬に乗ってます。ま、あの馬に乗ってかっこいいじゃないですか、この王様がね、馬に乗ってこうやってきて、ところがロバの子なんです。でロバの子ってなんかちょっとかっこ悪いじゃんって思うかもしれないけども、ロバじゃないんだけど、ラバに乗って王として即位した人がいます。ソロモンですね。ソロモンは 戦わないんです。彼の特徴は、あの彼の名前そのものにありますが、シャロームから来てますね。平和なんです。平和の君としてイエス様が来られて、へりくだった 方として来られて、でそれが今ゼカリア書に書いてあるんです。ゼカリア書からのこれ引用なんですけれども、キリストが来られる、メシアが来られるという時に、この力を持って栄光の姿で王が来られるという箇所のこうに混じってですね、へりくだった方として来て、あるいは見捨てられた方として来るっていうのも織り交ぜて書かれてるんですよ。例えば先ほどの引用した118編ですよ、ね、ホサナーって言ってるところ、そのちょっと手前で、家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となった、これは主がなさったことだと、見捨てられるってことが書いてあるんです。でこのダニエル書の9章では、このメシアが来るっていう予言があるんですが、油注がれたものって書いてますね。日本語に訳されてますが、メシアって意味です。そのままメシアって書いてます。でそこで油注がれたメシアは立たれ、彼には何も残らないとあります。立たれるって書いてあるんです。このように苦しみを受け捨てられるというその予言と約束もありながら、その栄光の姿も書かれているんですけれども、ユダヤ人たちが見失ってしまっていたのは、この苦しみを受けるこのキリストの部分だったんですね。で、弟子たちもわからなかったんです。16節。これらのことははじめ、弟子たちにはわからなかった。しかし、イエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こしたと。弟子たちはいろんなことがイエス様が栄光を受けられた後に分かるようになったと、例えばカリオの祭りの最後の日にね、私を信じる者は内側から、心の奥底から生ける水が湧き出るっていうのも分からなかった、後になって分かったと、聖霊が与えられてから分かったっていうことが書いてあるのかな。でここでも栄光を受けられたというのは天に上げられたということです。イエス様がよみがえって、そして天に上げられて栄光を受けられた後、これ聖霊が、ね、下った後ということになってですね、イエス様が聖霊の約束をヨハネの14章の26節でこう言われています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。聖霊が思い起こさせてくださるとあるんです。だからで主がなさっていたことで、弟子たちはその現象そのものは見てますよ。イエス様がしていることそのものは見てますよ。見てるんだけれども、それがどういう意味なのかはわからないということがよくあったんですね。聖霊が与えられて、その聖霊の助けによって、あ、こういうことだったんだと分かったんです。私たちにも分からないことが数多くあります。その時に主の前にへりくだる、信じる、忍耐する、そして聖霊が教えてくださる時がある、思い起こさせてくださる時がある、そう信じて生きていきたいですよね。預言者ハバククが自分の愛するユダの国で何が起こっているかがわからないので訴えたら、神はこう言いました。正しい人はその信仰によって生きる。あの有名な言葉ですよね。ローマ一章に書かれている、義人は信仰によって生きる。何が起こっているかわからないっていう時に神が励ましてくださった言葉だったんです。私たちの義の基準というのは何を行ったかじゃない。その時に神が行っていることがわからなくても神だっていうことだけで信じるということなんです。それが正しいと認められたんです。17節。さてイエスがラザロを墓から呼び出して、 死人の中から蘇らせた時、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。他の福音書に書いてないことがここに書かれてますね。イエス様を喜んで迎え入れた群衆というのは、他の福音書にも書いてるじゃないですか。結構ラザロの復活を見た人たちが結構多かったっていうことなんです。そこに復活を見て、またその復活したんだと、その蘇ったんだという話を聞いた人たちがイエス様をこのようにして祭り上げたっていうか、なんていうか、この喜んで迎えたということなんですね。このラザロってすごいですよね。イエス様の蘇りを経験、イエス様の蘇りの力を自分の体の中で経験した、その変えられた人生こそが人々を伝播、人々に移していくことになります。愛の伝染病欲しいね。愛の伝染病、復活の命の伝染病って欲しいね。そしたら僕スプレッターの方になりたいね。皆さんそう思いません？何人かいてさ、これ何、8割はなんかあの映さないけども、2人、その2割が映って、で そ, の、ね、そしてその中でこうわーっていうか、クラスター現象、あ、クラスター現象も欲しいね。愛のだよ、愛のこれなんかね、こう途中だけ取られちゃってさ、赤石さんはこんなこと言ったとか、また、まあ、そこまで全然有名になってないから大丈夫なんだけどなりたいですよね。で、それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。パリサイ人の方が焦ってます。ちょっと待ってよと、殺そうとして思ったのに何にもうまくいってないじゃないかと。人々はどんどんあっちについていくじゃないか。さっき最長たちもね、どうすっぺかって感じで焦って、じゃあラザロも殺さなきゃいけないとかっていうふうに焦ってましたけれども、今ここでも彼らは焦っているわけなんです。次回20節以降見ます。主が捕らえられますけれども、捕らえられていきますが、12章には書いてないですね、ずっと後ですが、けれどもそれはね、時が来たからなんです。神の定められた時が来たから、イエス様はあえて彼らに身を任せられていくようになるわけなんです。彼らの方では全く捕まえることができないこの命の力が広がっていって、しかしその捕らえられるというところには時があって、そして神のご計画、父なる神のご計画があったからこそ捕らえられてまあいくわけなんですね。で、私たちがこの信仰を持っていきたいです。私たちが神の定められた時が、この時があって、その時には何か起こるかもしれないけれども、しかし主の証を立てていく時には必ず守られるわけなんです。人は人をコントロールすることはできません。神がコントロールしておられます、人の心をですね。そして弟子のように、こう何が起こっているかがわからないっていう時もあります。で、この時にですね、マリアを思い出してください。その人の理解を超えてとっさの行動をする時に、まさにイエス様の本当に思っている、そのイエス様の思っている心を知っていたんです。礼拝なんです。で、ローマの8章の26節にですね、私たちはそういううめきを持っているっていうことを教えています。私たちがうめきであっても言葉にもならなくて 本当にどうなのか御心がわからない。でも聖霊が皆さんのうちにおられるんです。イエス様を信じている人たちには、その聖霊が私たちのわからないというところにあるうめきを代わりに取りなしてくださって、父なる神がの御心に従って祈ってくださっているか、取りなしをしてくださるということを書いてます。ちょっと読んでみますね。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。うめきをね、今週大切にしてください。そして礼拝、イエス様の前に出てって言葉にならなくてもいいです。うめいてください。聖霊が助けてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちにとってわからないことが起こっているときに、しかし証を立てることができることを見ることができました。そしてマリアのように捧げる、礼拝するということをこそがあなたの心をつかみ取る行為なんだということが分かりました。愛する主よ、どうぞ私たちの心を柔らかくしてください。そして信仰を増し加えてくださいますように。聖霊によってあなたが何をしているかを知らせてくださいますように、思い起こさせてくださいますように、イエス様の言葉が適切な時に与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。